住民税の特集号、平成30年2018年1月1日発行。市民税、県民税、申告について。申告すれば得することも？申告は必要？不要？市民税、県民税、申告ってどうして必要なの？新年を迎え、確定申告や市民税、県民税申告の時期が近づいてきました。ところで皆さん、市民税、県民税申告をどうしてしなければいけないのかご存知ですか？これは地方税法で1月1日にお住まいの市町村へ3月15日までに申告しなければならないと定められているからです。この申告は、市民税、県民税算定の基礎資料となるだけではなく、国民健康保険税の算定や、福祉年金、児童扶養手当の給付などの資料となります。また、所得証明書、課税証明書などを発行するための元になり、申告がないと発行ができません。行政サービスをスムーズに受けるためにも、市民税・県民税申告書を提出しましょう。申告が必要な人ってどんな人？その前に、市民税・県民税申告書を提出する必要がない人。1、給与や公的年金などの支払い者から市役所に支払い報告書の提出がされる人。控除の追加・変更がない人。2、確定申告書を提出する人。国民健康保険に加入している人の場合、平成30年1月1日時点で20歳以上の人は申告が必要です。なお、前年中に収入、所得がない場合や、遺族年金、障害年金、雇用保険などの非課税となる収入のみの場合でも、所得がない旨の申告をしてください。なお、国民健康保険の加入者とその世帯主の人は、申告が必要ですので、必ず申告をしてください。国民健康保険に加入していない人の場合、平成30年4月1日時点で23歳以上の人で、税法上の扶養親族になっていない人、または秦野市外に居住する人の税法上の扶養親族になっている人は申告が必要です。申告しないとどんな影響が出るの？市民税・県民税申告書の提出がないと、次のような行政サービスなどに影響が出てしまいます。各部署で所得を用いた算定を正確に行うことができない。国民健康保険税や介護保険料など。各種証明書、所得証明書や課税証明書などの交付ができない。国民年金の免除申請ができない。申告書の入手方法、申告に必要なもの。申告書の入手方法。昨年中、平成29年度市民税・県民税申告書を提出した人や、国民健康保険に加入している人などの送付対象者には、1月下旬に郵送します。郵送されない人には、市民税課の窓口で配布または郵送で取り寄せできます。市ホームページからダウンロードできます。申告に必要なもの。1、印鑑。2、マイナンバーカード、個人番号カード、または通知カードなどの番号確認書類と運転免許証などの身元確認書類。いずれも写しか。3、源泉徴収票、原本。4、社会保険料、生命保険料、地震保険料などの支払い証明書。5、障害者控除を受ける人は 手帳など。6、医療費控除を受ける人は、医療費控除の明細書。なお、明細書を作成した場合は、領収書の添付は不要です。ただし、明細書を作成しないで、領収書原本の添付、または提示によることもできます。相談、提出。本庁舎2階、市民税課。お知らせ。公的年金収入400万円以下の人へ。年金収入400万円以下で、その他の所得が20万円以下の場合、申告する必要はないと聞いたことはありませんか？これはあくまでも所得税、国税の話です。公的年金以外の所得があり、確定申告が不要な場合や、源泉徴収票に記載されていない情報がある場合は、市民税・県民税申告書を提出しましょう。源泉徴収票に記載されていない情報とは、例えば、生命保険料、地震保険料、医療費、口座振替や納付書で支払った社会保険料があります。扶養親族を追加・変更したり、障害者控除や家父控除の追加・変更をする場合も、市民税・県民税申告書を提出してください。申告しないと税額に影響が出るの？申告をしないと市民税・県民税の税額が高くなってしまう可能性があるんじゃ。生命保険料や地震保険料、医療費などの控除がある場合、その旨を申告していただかないと、年金の支払い報告書の内容だけで税額を計算しますので、税額が高くなってしまいます。控除の追加・変更がある場合は、忘れずに申告しましょう。
確認してみよう。公的年金等の源泉徴収票。公的年金等の源泉徴収票の見本があります。平成29年12月末日時点で、次の項目に一つでも当てはまるものがあれば、市民税・県民税申告書を提出しましょう。1、本人の障害・家父・欄に、漏れまたは事実と異なる情報がある。2、控除対象配偶者の有無・欄に、漏れまたは事実と異なる情報がある。なお、配偶者が70歳以上、昭和23年1月1日以前生まれの場合は、老人控除対象配偶者のありにアスタリスクが入ります。3、控除対象扶養親族の数、欄に事実と異なる情報がある。4、本人以外の障害者の数、欄に事実と異なる情報がある。その他、源泉徴収票に記載されていない情報がある。例、生命保険料、地震保険料、医療費、口座振替や納付書で支払った社会保険料がある場合など。